お祈りします。天の父なる神様、私たちは今日このようにしてあなたを礼拝できることを感謝いたします。特にこの11月の初めの主の日、私たちは私たちの教会の敬愛する兄弟姉妹、私たちと同じようにイエス様を救い主として信じて、そしてこの地上での生涯を走り切って今天の住まいで安らいでいる方たちのことを覚えて、そして記念して、そして何よりも私たちがその方たちが召されたその天国を心に刻みつけるひとときを持ちたいと願っています。どうか聖書を通して私たちが本当に天国への希望を持ってこの地上を歩むことができるように、すでに召された兄弟姉妹のように本当に信仰を持ってこの人生の旅路を歩むことができるように、どうか今日御言葉を通して私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さてイエス様はご自分が十字架に引っかかられる前の晩に弟子たちを集めて最後の晩餐、過ぎ越しの食事をされました。その時弟子たちはこのイエス様がユダヤの指導者たちに捕らえられて死んでしまうんじゃないだろうか、殺されてしまうんじゃないだろうかということをこう薄々感じて恐れを抱いていたようです。そのような不安と恐れの中にある弟子たちにイエス様は天国の住まいについて語ったというのはこの14章の一節から、そしてこの14章の一節から17節までは祈祷会で私たち祈祷会に出席されている方は学んでいますが、イエス様の最後のメッセージ、この十字架にかかられる前の最後のメッセージがこのヨハネの14章から17章に書かれている。そのいきなり初っ端でイエス様はこの天国のこと、天国の住まいのことを弟子たちに語ったというのは、これからイエス様の十字架と死というものに直面する弟子たちにとって本当にこのことが慰めた励ましになったんだろうと思います。私たちは今日イエス様を信じ、救い主として信じることによってこの私たちのために備えられている天の御国というところがどういうところなのか、そのことをしばらく聖書を通してご一緒に見ていきたいと思います。このイエス様はまずですね、一番初めに14章の1節から3節を読んでみましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。とイエス様は言われました。4節までが過去になりますね。私の行く道はあなた方も知っています。でイエス様が弟子たちに一番初めに言われたことは、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいって言われたんですね。私たちは日々いろいろな問題にぶつかります。一番もちろん大きな問題は自分の死、あるいは家族の死ということでしょう。そしてそこに向かっての病気、あるいは事故、さまざまなことに直面するときがあります。イエス様はそんな私たちに、あなた方は心を騒がしてはなりません、騒がしちゃいけない、ダメだと言ってるんじゃなくて、私たちが心を騒がすことを分かっていて騒がせなくても大丈夫だよと言われるわけです。どうしてか、父なる神様を信じて、そしてまた私のことを信頼しなさい、私のことを信用しなさい、大丈夫だよというんですね。じゃあなんで大丈夫か。2節、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私の父の家には住まいがたくさんあります。天国には住まいがたくさんありますと言われたんですね。天国というところは先着何名様とかですね、数量限定とかです。 定員何人と決まっている場所じゃありません。今いろんなお店で高級感を出す一つのやり方は、まあ、数量限定、ね、1日何杯とですね、1日何人様とかですね、定員を決める、そしてこう売る量を決めるというのが、まあ、一つのブランドを作っていくやり方。でもイエス様は、私の父の家には住まいがたくさんありますって言われた。天国には先着何名もない、数量限定もない、定員も決まってない、大丈夫。で、まあ、3節ですね、2節で、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです。まあ、万が一、億万が一、超万が一ですね、たくさんの人が天国に行って場所がなくなっちゃうという不安を持つ人はいるかもしれない。でもそんな心配はない、私は住まいを増やすから何の心配もないとイエス様は請け負われた。天国の住まいはたくさんあるんだと言われたんです。今までのイエス様が十字架と復活の後に、このイエス様を信じて天国に召された人は一体どれぐらいいるんでしょうか。わかりません。それでも天国はまだ全然いっぱいにならない、まだまだ住まいがたくさん備えられて私たちのために住まいがあるんだとイエス様は弟子たちに語りかけた。今日私たちにも語りかけられています。あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんあります、大丈夫、私を信じて、私を使わした父なる神様を信じて、その十字架の許しを信じて生きていれば大丈夫、必ずあなたのために住まいを用意してあるよと言われているんですね。じゃあ天国の住まいっていうのはどんなところなんでしょうか。聖書を読んでいくと、その全貌は明らかになっていないんですが、このところどころにですね、その姿の一端がこう描かれています。天国とはこういうとこだよとずっと、例えば一つの書物で論じていることはないんですが、こういろんなところを見ると、そのイエス様が備えてくださっている天国はどういうところかっていうのをこう垣間見ることができます。それを少し私たちは、つまみ食い的にですね、読んでみたいと思います。ここは皆さんで一緒に開けてみたいと思いますが、新約聖書黙示録21章4節、一番後ろの方の新約聖書黙示録21章の4節を一緒に、あ、そうですね、1、2のポイントがあるから3節、4節を一緒に読んでみましょうね。黙示録21章3節、4節、じゃあそこを一緒に読んでみます。いきます、3、はい。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである、と書いてあります。天国ってどんなところだろう。聖書はここで一つの姿を私たちに見せてくれます。それは一つは神様が共にいてくださるところだ。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられるって書いてあります。もちろん今もイエス様を信じたときに、このイエス様を目に見ることはできませんが、私たちと共にいてくださいます。でもこの天の御国に行ったときに、先ほど歌った聖歌にあったように、私たちはこのイエス様と顔と顔を合わせてお会いすることができる、そしていつまでも共にいることができる。さらに天の御国は、神様が私たちの目の涙を拭い取ってくださるところだというんです。私たちは生きている限り人知れず、あるいは人に知られて悲しみや苦しみの涙を流すことは たくさんあるかもしれません。でもこの天国、天の御国に行った時に、まあ、嬉し涙はいや喜びの涙は流すことがあっても、私たちは苦しみや悲しみやそして、悔し涙を流すことがない場所、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものはもはや過ぎ去ったからである。この地上でアダムとエヴァから始まって神様に逆らって生き始めた人間が持っている罪の性質、神様に喜ばれない、神様のことを悲しませてしまう私たちの性質、まあ、そのための失敗や、まあ、そのために起こしてしまった結果、いろんなことで私たちは悩み苦しみます。そして死の報酬は罪からの報酬は死だ、肉体の死を私たちは経験しなければなりません。でも天の御国に行った時に、そのような死も苦しみも悲しみも叫びもない、この罪に汚されたすべての問題がもう過ぎ去ったって書いてあるんですね。死、苦しみ、悲しみのないところと聖書は描きます。さらにこの同じ黙示録のちょっと戻って19章6節から8節のところを見ると、そこは神様を賛美する場所だと書かれています。黙示録19章6節から8節、また私は大群衆の声、大水の声、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、 花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い天の衣を着ることを許された。その天とは生徒たちの正しい行いであると出てきます。この箇所は私たちがメサイア44番ハレルヤコーラスで歌う歌詞ですね。私たちがハレルヤと神様を賛美する、私たちがこのメサイアのハレルヤコーラスを歌うのは天国に行って神様を褒めたたえる練習してるんですね。ハレルヤと神様を褒めたたえる私たちは練習をしてハレルヤコーラスを歌ってるんです。私たちの地上の生活は残念ながら愚痴や不平不満、あるいはため息や怒り、失望に満たされることが、まあ、しばしばあります。私たちの口から出てくることは決して生産的ではなくて、むしろマイナスな力で愚痴を言ったり不平不満を言ったり、もちろん言っちゃ悪いわけじゃなくて、それで解消するものもたくさんあるんですけども、愚痴や不平不満やため息や怒りに心や口が満たされている時があるかもしれません。でも天の御国に行った時に、天国に行った時に、私たちのそのような罪の性質が本当にイエス様によって完全に清められて、神様を褒めたたえる喜びに満たされるんだと書いた。それはこの黙示録の19章に出てくる、まあ、あるいは黙示録の中にはたくさんの賛美の歌が出てきますね。それは私たちがやがてこの地上の生活を終えてイエス様の音に召された時に、私たちが神様を本当に褒めたたえることができる賛美の歌、まあ、ヘンデルはある意味でその歌をですね、この地上で音楽をつけて、そして私たちが少しでもその神様を褒めたたえることを味わうことができるように、まあ、昔それを私たちのために残してくれた。地上でどんなに愚痴や不平や不満やため息や怒りがあった、やがて私たちは天国で神様を褒めたたえる喜びに満たされることができる。さらに私たちを待っているものはどんなものでしょうか。テモテ第2の手紙4章7節8節、テモテ第2の手紙4章7節8節、そこにこう書かれています。これはパウロが最晩年に書いた手紙の一節です。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の冠が私のために用意されているだけです。かの日には 正しい審判者である主はそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのですと書かれています。イエス様を信じてこの地上の信仰の生涯を私たちが走り終えたときに、神様が天国で私たちのために備えてくださっているものは義の冠だと書いてあるんです。義の冠っていうのは王様がかぶる冠です。王がかぶる冠です。私たちは残念ながらこの地上では王どころかですね、弱さや失敗が多く賭けだらけかもしれません。いろんな失敗をしたり弱さがあったり、残念ながら誰もが勝者になれるわけではない。自分の弱さやいろんな問題のために、負け戦をすることが多いかもしれません。でもそんな私たちが天国に行ったときに、私たちは天国を治める王の一人として迎えられる。王にしか頭に乗せられない義の冠を神様は私たちによくやったと言ってかぶせてくださる。このことをこの私たちに分かりやすくこう説明したのが、C.S. ルイスが書いたナルニア国物語、ね、あの中にそういう場面がたくさん出てきますよね。いろんな戦いを経験した4人の子供たちが王の冠をかぶせられる。じゃあ彼ら4人の子供たちは王になるのに本当にふさわしい行いや行動をしてたかっていうと、決してそうではなかった。影だらけだった。だけど、あのライオンで表されているアスランという、イエス様の象徴であるこのアスランというライオンが彼らを助けてくれて、そして彼らはこの王として国を治めていくっていうのが、ナルニア国物語全6巻でしたっけ、あの中で何度も何度も繰り返して言われるんですね。そこで言われていることは何か、私たちは弱さがある、失敗がある、罪の性質がある、いろんな問題がある。だけど王であるイエス様がこの生涯共に歩んでくださるので、やがて天の御国に行った時にも私たちは王として迎えられる。そして王としての天の御国をイエス様と一緒に治めるものにされるんだ。この地上の生涯を終えて天の御国に召された私たちの信仰の先輩は、その意味では今義の冠をいただいて、天の御国で私たちが来るのを待って王としてその地にいらっしゃるということですね。さらにペテロ第一の手紙1章3節4節というところで聖書はこう言います。ペテロ第一の手紙1章3節4節、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。この地上の富はいつかなくなります。朽ちてしまいます。汚れてしまって価値はなくなってしまいます。あるものは割れてしまったり壊れてしまいます。でも私たちのためにイエス様が天国に備えてくださっている相続財産は朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産だと書いてあります。地上の富はいつかなくなります。でも天国の富は消えることがない。その富を、その相続財産を神様は私たちに用意をして待っていてくれると聖書は教えています。さらにコリント人の手紙第1、15章51節から55節で聖書はこう言います。コリント人の手紙第1、15章51節から55節、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。 私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死は勝利に飲まれた。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず死を着なければならないからです。私たちのこの地上の体はいつか朽ち果てる時がやってきます。それがいつなのか、まあ、私たちのこの地上での寿命がいつなのか、まあ、私たちは残念ながら誰も知ることはできません。いつか私たちはこの肉体の死を経験しなければなりません。この体はいつか朽ち果てる時がやってきます。でも聖書は体の蘇りを教えています。使徒信条を私たちは毎週告白してますが、その中に何て書いてあるでしょうか。体の蘇りを信ずって書いてあります。なんか霊だけ天国にいてじゃないですね。やがてイエス・キリストが来られる再臨の時に、私たちの朽ちてしまった体は朽ちることがない、もう罪の影響を受けることがない、永遠の命を持った体によみがえることができる。その証拠がイエス様の復活だって聖書は言って、私たちはその望みを持つことができる。朽ちる、この朽ちる体はやがてイエス・キリストが来られた時に朽ちない体を相続する時がやってくる。そしてもう一つ、第一テサロニケ4章、テサロニケ第一の手紙の4章の4節から、4章の14節から17節でパウロはこう言います。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。私たちはこの地上で肉体の死という別れを経験します。イエス・キリストを救い主として信じたものだから肉体の死を経験しない、残念ながらそのことはありません。私たちはそのことを何度も経験してきました。しかしこのイエス・キリストを救い主として信じた者にとって、この地上の別れの悲しみはやがて再会の喜びに変わる時が来るんだと聖書を教えているということです。普通はあったらまた別れる、ね、仏教の中で上者失滅、下者上位という言葉がありますけど、会った人は必ず別れるのは定めだと言われます。でも私たちはこの地上でイエス様を信じた家族や兄弟姉妹が召されていったとしても、本当にそのことは悲しい、そして苦しい、つらいことです。でもやがてイエス・キリストが来られた時に、もう一度この兄弟姉妹や家族と再会することができると聖書は書いてあります。さらにもう別れる必要がない、私たちはいつまでも主と共に一緒にいることができるんだ、再会の喜びがあると言います。よく、昔の時代のアメリカ人の宣教師とお別れするときに言われた言葉は、もしまたこの地上で会わなかったら向こうで会いましょうってよく言いましたね。なかなかいい文句ですよね。この地上でお目にかかることがなかったらあっちで会いましょうってよくニコニコ笑って 言われてましたけども、でも本当に私たちはその望みを持つことができる。もちろん地上での悲しい別れは本当に悲しい、辛い、苦しいことです。でも私たちはやがてイエス・キリストを信じた仲間と共に愛、永遠に共に過ごすことができる、その喜びが私たちの中にはあります。では私たちはこの天国の住まいにどうやって行くことができるんでしょうか。どうやったらこのイエス様が準備してくださった天国に行けるんでしょうか。イエス様はヨハネの福音書の14章の6節でこう言われました。イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。私たちが天国に行くことができる方法はたった一つです。それは私たちのために十字架にかかって死んでくださって復活してくださったイエス様を私の救い主として信じることです。このお方に自分の人生の望みをかけることです。細かく言えばイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったという事実を認めることです。つまり私は神様の前に罪人です、神様は離れた罪人です、自分で自分を救うことはできませんと認めることです。そしてイエス様が死を滅ぼして復活してくださった、イエス・キリストがよみがえられたということを信じることです。イエス様がよみがえってくださった信じることです。そして今日も生きておられるイエス様を自分の罪からの救い主として、自分の心、自分の人生にイエス様、私の救い主になってください、私の人生の主として私を導いてくださいとしてと言って、個人的にこのイエス様を自分の人生にお迎えする時ですことです。その時私たちはイエス様によって救われます。そしてイエス様は、まあ日本に言うとですね、表札にですね、こう申し出さらさらっと字を書いて、私の名前を書いて、この天国の一つの家にその表札をつけて私たちを待っていてくれる、ね、私を通してなければ決して誰一人父の身元に来ることはありません。逆に言えばイエス様を私たちが信じるならば、本当にイエス様を信じるその信仰だけで私たちに永遠の命が与えられて、天国に私たちの住まいが用意される。さて話をまとめて終わりたいと思いますが、私たちの敬愛する先輩の信仰の先輩だった兄弟姉妹はそのような形でイエス様を自分の救い主として信じました。そしてそのことによって今はイエス様が用意してくださった天国の住まいで、やがてイエス様がこの地上に来られる再臨の時までその住まいで安らぎの時を持っていらっしゃる。イエス様は言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。イエス様は私たちのためにも天国に住まいを用意してくださっています。もうイエス様を信じている者にとっては、あ、イエス様を信じて私の天国の住まいがもう用意されてるんだ、ちゃんと天国に行ったら私の、まあ、表札がかかってるかどうか知りませんけど、日本流に言えば表札のかかった家がちゃんと用意されてるんだ、そのことを本当に希望を持ちましょう。そしてもしまだこのイエス様を信じていらっしゃらない方がいたら、このイエス様を救い主として信じて天国に自分の住まいを持って、そして死んでこの人生は終わりではない、永遠の天の御国があるということを信じることができる、そのような信仰を持ってくださればと思います。お祈りをして終わります。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。 私たち本当に救われる価値のない愚かな弱い者のためにイエス様がその命を十字架で投げ出して救いの道を開いてくださいました。イエス様は私たちが良い子だったから、立派だったからではなく、私たちが不敬虔で罪人の時に私たちの罪のために死んでくださったことを本当にありがとうございます。また父なる神様はイエス様を死にそのまま留め置かないで3日目によみがえらせてくださいました。そしてこのイエス様を信じる者を天の御国に迎え入れる約束をしてくださって、イエス様を信じた時にすでに私たちの名前が天に記されて、そして天国に私たちの住まいが用意されていることを覚えます。今日私たちは私たちの信仰の先輩としてこの地上での生涯を走り終え、天の御国に召されていった兄弟姉妹のことを記念して、そしてその兄弟姉妹が今いらっしゃる、そしてやがて私たちもそこに招かれる天の御国の住まいのことについて聖書を通して読みました。どうか地上のことに、そして地上に這いつくばって生きている私たちが天の住まいに目を向けて、そして天国の希望を持ってこの1週間も歩むことができるようにどうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。